さあということでございましてですね、8月31日のらしくあれでございます。今月は第5週ということでね、まあ5週目はいつもスペシャルなゲストをお迎えしてですね、楽しみのトークをね、まあ最初さんがどうとか中川さんがどうとか、まあ新人のね関アナウンサーがどうとか、あるいはもう今まで放送の表に出たことがない裏方のスタッフの人がどうとかね、皆さんご期待もあるかも分かりませんが、今月はですね、真夏のトークスペシャルということで、この方をお招きしております。自己紹介お願いします。
皆様こんばんは。アナ梅太郎こと河合敦史です。元和歌山放送アナウンサー。特段の活躍はなく5年間のキャリアを終え、後にフリーアナウンサーに転身をいたしました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
すごい本格派のアナウンサーですね。
ビュンビュンビュンビュン飛ばしてるよこっちは。
右の速球で。
当たり前じゃない、インコースバンバンついてるよ。
あのらしくあれはいつぶりぐらいになるんですかね。
らしくあれはいつぶりというか、もうまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんじゃないのかい。
いやいや、それ前はその穴埋めパケ番組をいただいたということでしょ。
ちゃんと喋ってるのが1年ぶりじゃないですか。
あ、去年の夏以来。
もうね、毎年夏無駄に和歌山に来て無駄にこの番組出てなんか喋ってるんだけど、まあ爪痕なんか残るわけもない。もう何にもない、形状記憶の逆バージョンよ。
いや確かに形状無記憶ですよね。毎回違う形になってしまうという。
まあね、
まあそういうことで今も自己紹介いただきましたけども、
はい、
河合さんといえば、2000何年かぐらいに、ね、アナウンサーとして和歌山に来まして、で、まあ、5年間ほど勤めましてですね、今はフリーアナウンサーとしてご活躍中ということで、
バリバリ
ね、毎年いろんなことをお話しいただいてるんですけども、
はい、
まあ、今年はね、もう河合くんはちょっと違いましたね、こう活躍ぶりが。
そうですか。まあ言ってしまうと、和歌山放送で活躍できてない以上、はあ、何の意味もないよね。
いやいや、和歌山放送でも活躍してます。先々月ぐらいかな、あれは木曜日かな、
はいはい、
私残業してまして、で残業してる時もちろんラジオはね社内でついてます。ミュージック10っていう番組を、まあ、10時台はやってますね、和歌山放送は。
やってます。
日本放送さん制作ので、僕はねちょうど11時半ちょっと前にね帰ろうと思って、
はい、
カバンをまとめて。
え、そんな時間にチェリーさん働いてる時あるんですか。
まあ研鑽を積んでるっていうんですかね。
若手ディレクターとしてね。
そうそうそう。で降りようと思って降りていったら、ちょうどニュースの時間で、
おお、
河合敦史さんですって言って、まあね、出てきましたからね。
あのね、全国放送に出てるからって鼻にかけてる時点でおしまいの始まり。
確かにおしまいの始まり。
本当に
確かにね、
和歌山放送ではついに始まらなかったんだこれ。俺5年間いて、
確かに。いや、なことです。5年間ね、人気番組の誘惑フライデーも
2年で終わってるじゃないか
よ。いや、なことないですよ。三浦さんとのね名調子で、
まあまあある意味名調子でしたけど、2年で終わってるよ。
これといったコーナーの記憶はないんですけども、
これといったコーナーなかったんだよ。
ニュース番組
そもそもなかったの。
でも誘惑フライデーやから間に競輪のコーナーとか入ってたんですか、ね、
それはね山本さんがバリバリ飛ばしてるから。
そうでしょ、
全く別物。あれはね山本さんの世界。
なるほど。
人の手柄じゃない。
あ、ね、ね、でも2015年に紀の国和歌山国体っていうのがあって、
ありましたね。
でごめん、なんか僕さっきまで調子良かったんやけど、本番始まったら急に喉がガラガラしだして。
これはね、穴埋め番組特有の症状ですよこれ。
やっぱりそうですかね、
うん、
気合がやっぱりスタジオに入った瞬間に抜けんのかな。
そう、普通だったら、うん、やっぱり番組の時ってたとえちょっと声のコンディション悪くてもなんとかなるじゃないですか。
なるなる。
それが逆に普段元気だったのに番組になったら出なくなる、
うん、
これは穴埋めの魔物です。
参りましょう、せーの、らしくあれ。
あれ。
携帯ラジオ持っていますか。災害の時情報の入手が難しくなります。一体何が起こりこれからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。
でね、さっきそのオリンピックの話に戻るんですけど、はい、なんかこのパリオリンピックで活躍した選手の中で河合くんが結構インタビューした人とか見てるんじゃないですか。
あのフェンシングのね、東選手だって、
はいはい、和歌山出身の、
ね、国体の時に実際インタビューしてますし、あ、こんなつながりができるんだなって、9年の歳月を経て、もう自分もオリンピックで活躍したかのような錯覚になってますね。
まあそういう意味ではね、スポーツアナウンサーとして今キャリアとしては絶好調の河合アナウンサーに、
はい、
今日はですねたっぷりとお話を伺って、もうたっぷりとってこのトーク自体が埋めてるわけですね。
これね、これ大事なことよ、
あってね、誰のマネやねそれ。
明らかにゲストが、まあ言ったらちょっとこうスケールが小さめですよね、そこで 展開はない、展望もない、うん、だけど30分埋めなきゃいけない、こうなるとお互いがふわっとした話題をふわっとしたまま広げていくこれが穴埋めの真髄だから、みんな覚えといて。
あ、素晴らしいです。それでは参りましょう。マイクで直撃教えて
チェリ
ー。はーい、ありがとうございますね、うる覚えで番組進めていただいて助かります。
あのね、もうこういう時に慌てなくなった、う
ん、すごい
会わなくたってとにかく堂々としてりゃいいんだってことに気づき始めた、
うん、やっぱり会社辞めて9年
フリ
ーアナウンサーとしてこんだけ活躍してるとすごいですね。
確かにね、場数を踏んでいくと、うん、もういくら失敗しようが別にいいやと思い始める。
やっぱりね、さすがですよね。結構だから高校野球の実況とかもやったりしてますもんね、河合さんは。
そうですね、あの群馬テレビ様でやらせてもらって、ね、それなのに、うん、和歌山放送ラジオでは未だに河合の彼女もない
いやいや、
ね、中島玄也アナウンサーも毎年実況してますよどうなってるのよ。
いやいやいや、じゃあこのコーナー参りましょう。このコーナーマイクで直撃フチェリー、今週のアシスタントのですね、今週のゲストの河合敦さんにいろんなことを聞いていこうというコーナーなんですけども、はい、
そう
今言ったようにね、河合さんにはまだオファーがないと。
これがねすっからかんだよ、
うん、あ、僕はねでもそろそろあると思うんですけどね、来年か再来年かぐらいには。
まあそれはねやっぱり今まだまだね、うん、私が在籍してた頃の方も残ってるから、うん、はい、いわゆる河合ショック的な感じがまだ残っちゃってる
リーマンショックみたいに言うな、リーマンショックみたいに
バブル崩壊して
ね、
そのまだねショックが残っちゃってるから、
そうやで、
いったらちょっとその皆さんたちが一線をね、うん、引いて定年をしたりとかしたら、うん、いわゆる本当のリセット河合は実は和歌山放送時代も活躍をしてたという錯覚を起こせうる可能性が高まってきてる。こっちはね、林に泊まって毎日実況するよ。
あ、来た、君出る林さんに。
もうね、
泊まって
毎年夏お世話になってんだから。
今年そういう意味ではなぜ和歌山にまた来てはるんですか。
はい、インターハイのヨット競技の実況です。
あ、すごい、なんか毎年だってね、それこそ有楽町の泊まり勤務をお休みしてきてるんですよね。
それもうねこっち優先で来てんだよ、
そんな許されんの。俺が有楽町の人間やったらあいつなんで休んでんねんってなるけどね。
なの前倒しで週3回泊まりました。
そう、結構入ってたよね。北尾さんがちょっと寂しがってました。河合のね、その今週1週間こっちにおるから朝勤務がないから朝聞こうと思ったけど寂しい。
いや、なんかすごく嬉しいですね北尾さんのそんな言葉っていうのは、ええ、直接は今までもらったことはなかったから、ええ、なんかこう通じ合ったなと思いますね。
そうそう、だから北尾さんは河合くんが夜勤のね朝勤務の時はちゃんと聞いてくれてるわけですよ。
ありがたいです、
ね、でこのヨットの大会今年もやると。
はい、
これも何年ぐらいやってはるんですか。
13年。
あ、13年。
もうあって、気がつけば13年前に一緒に運営とかでお手伝いしてもらってた中学生ぐらいの子がもう大人になってましたからね
河合さんも結構もうね、まあ、フリーアナウンサーなんで見場も大事ですけど、ちょっとやっぱり老けてきたとこもありますよね、当時と比べたら。
まあ、髪は薄くなるわ、白髪が多くなるわね、もうむちゃくちゃよ。
いやいや、でもやっぱり見た目は気にするわけ、フリーアナウンサーとしては。
まあ多少顔が出る仕事も、
ね、あるよね、
定期的にあるんで、うん、まあ、ちゃんと白髪染めしたりとか、
はいはい、
減量したりとか、うん、あとフェイスパックしたりとか一応やってますよ。
あ、そう、
やれることはねやっとかないと。
まあそうですよね、そういうこともせんとダメですよね。
ね、もうそんなこと言ってたらチェリーさんのね、もう容姿ある意味変わってないんですよもともとそんなに若々しい顔ではなかった
から。そうですね、昔からね、
ずっと一定なんですけど、やっぱりねちょっとひげ生やしてからブイブイ言わせてる感が出ちゃってる
いや、やっぱり僕も、まあ、ラジオ機の方は私の顔は知らないと思いますけど、もうコロナぐらいからだから 2,3 年ひげ生やしてるんですけども、
うん、
普通ね、やっぱりコロナ禍っていうのは一定程度落ち着いたところでヒゲは剃ったらいいと思うんですよ、普通はね。
まあみんな結構そうしてますね。
僕はもうこれを機に生やしてますからずっと
じゃあこのヒゲは、じゃあもうそのヒゲが白くなってもキープする意向、
いや、会社辞めたくなって、履歴書の写真撮らなあかん時に剃ろうと思って。
毎年辞めたくなってるでしょ何言っちゃってんねや
40超えてきたらね、ラジオのディレクター、はい、まあ、アナウンサーは清潔感大事ですけど、ディレクターはやっぱちょっと小汚いぐらいの方がいいんですよ。
まあ確かにつるんとしてる40代のラジオディレクターって、あれこれまで大した番組持ってないのかなって思われる。
そう穴埋め番組しか作ってないんちゃうかと思われるでしょ。
あ、こんな健康的で普通夜寝ちゃってるんだ。あ、
そう、
夜帯の番組一切やってない。
そうそうそうそう、
そういうことか。
やっぱりね、アナウンサー、じゃあディレクターっていうのはね、癖が強くないとダメだと思うんですよ、
うんうんうん、
ある程度はね。
そうですね、
なんかこうちょっとこの人と話したら怪しいなとか、
うん、
なんか面白いことやってそうやな、実際やってないんですよ何も。
まあでもね、そこは関係ないですよね、だってやっぱりスーツきっちり着て、
はいはい、
やっぱり綺麗な見栄えで、話してもしっかりしているディレクターさんって、 営業から来たばっかりかなってやっぱり思っちゃうし、ちょっと番組の話あまりできないかなと思っちゃいますもんね。
なんかイメージやけどね、そうなってるでしょ。逆にやっぱりそういう時助かるのは、ちょっと無理なお願いする時に怪しい風貌で行くと助かるわけですよ。
確かに確かに。だってチェリーさん結構今仕上がってきてますもんね。そうするとね、
誰が仕上がってる2日前3日前に電話して、ちょっとあさっての10時に取材行きたいんですけどねっていうお願いとかせなあかん時もあるわけよ。
ちょっと昔いらっしゃった方の、あの今顔が浮かんできてなんかその方の
誰かわからないんですけど、
それ別の方から。
今本当に絶好調でね、その有楽町でニュースもやってますけど、はい、実際どうですか泊まり勤務っていうのは。
なんか一晩中起きてることに体が、あとメンタル面も慣れちゃって、あの朝を迎えても全くそう違和感がないんですよ。
明けの日って何してんの？
明けの日は3時間ぐらい寝て、夕方から野球の実況に行ったりとか。
すごいパワフルやな。
あとはそのまま寝ずに格闘技の実況に行ったりとか。で30時間ぐらい起き続けてるんですよ、だからまあ言ったら寝てない自慢とかそんなもんチャラッとね、しようかなと思うんだけど、家に帰っても眠くないんですよ不思議と。
あ、そう。
で寝ついても1、2時間で目が覚めちゃう。
あ、そう。
でそのまま眠くないからまた起きて作業できちゃうんですよ。あ、なんかやっぱ怖い人の体って。
なんかまあイメージでは夜勤明けの日っていうのはもう例えば朝9時に帰ってきて、まあいっぱい飲んで寝るみたいな、まあ僕ら工場でね、夜勤やってる人のイメージだとそんな感じやけど、川合くんの場合はそうじゃないわけや。
結構ねやっぱり明けで飲んじゃうと寝られないですよ、あれ。
あ、寝られへんね
や。お酒は飲まないで寝た方がいいんだけど、やっぱり人間って昼間そんなに寝られる体にはやっぱりずっと夜勤やっててもならないんで、これは難しいなとは思いますね。
夜勤な。
まあでもね、和歌山放送も、まあかつては夜勤があったじゃないですか。
もう昔はね。
ね、今は実質夜勤やってるのはチェリーさんぐらいですからね。
いや、やってないわ夜勤は。僕と山本ディレクターと堤さんの話やめなさい。
自主的にやってるだけじゃないですか、
ね。そうそう、研鑽を積んでます。
あ、そうね。でも今はチェリーさんも、まあ今41歳。
あ、今年はい、41です。
で、若手ディレクターの指導とかも結構してるんでしょ。
してないわ。若手ディレクターいてないし、誰もいてない。
ほんまかい。
ほんまかい、やれへんがね、言ってない。
どういうことよ。
若手ディレクターもいてないし、もしいてても僕が指導役にはならない。
でもチェリーさんそこそこの今何かこう肩書きはついてるんじゃないですか。
肩書き
なんかあるんじゃないですか。
無冠の帝王ですよ、無冠の帝王。
めちゃくちゃ社内キャリアはすごいですもんね。
キャリアだけはね積んできましたけどね。でもそれもある意味では社内と見なされてないところもあるわけですよ。会社と社内と社外の間のところね、はい、上手いもんで、あの生垣のところ、植え込みのところでずっと番組作ってるみたいな。社外の人っつったら外の道で作ってるわけよ。で社内の人っつったら和歌山放送の中で作ってるわけでしょ。
僕は確かに、
あの植え込みのとこ和歌山放送って書いて、植え込みのとこで番組作ってるみたいな感じ。立場で言うとね、
そんな人に今まで罵られてきたの。
罵ってないじゃないですか。
いや、なんかまさにその生垣の外にいるかのような人間だって今までチェリーさんに言われてきたのに。
いや、あなたはそうですよ。あなたは社外の人間やから生垣の外ですよ。
でもチェリーさんだってほぼそこじゃないですか。
私は生垣の人間です。あなたは生垣の外です。私は生垣です。
あなたとは違うんですね。
あなたとは違います。で、あの2人とも同じ生垣におった時もあったはずなんで。
まあありましたね。
河合さんの5年間と僕の5年間は同じ生垣なんでね、
特にね2013から2016は同じゾーンだったよ。
そうでしょ。
間違いないです。
間違いないですね。そういうとこありますんでね、何のことか分かりませんけどね。
こうやってね番組ってのは埋まってくんですよ。
すごい、見てください、もう19分まで埋まってます。
結構来た。もうじゃあ1曲いきますか。
曲いきますか。何いきますか。
小田裕二、オーバーザトラブル
ということでね、小田裕二さんでオーバーザトラブルをお聞きいただきました。
はい、この曲はですね1990年代の大人気ドラマお金がないの主題歌だったんですよね。まあ、ちょっと後ろの時代でも東海テレビで何度も再放送されていたので若い方でもある程度は知ってるかなと。小田さんが3兄弟の長男で、すごくちょっとこう貧しい一家だったんですよね。で親もいなくて3人で生活をしていて、まあ、3人本当に小田裕二さんが、
いや、お金がないの説明いらないです。
工場で働
いて、お金がないの説明はいらないです。
子役弟さんで森蓮君、
いや、もういらない。ウィキペディアに書いてるから、そんなん別にウィキペディアの話いらないです。
いら、そういう番組じゃないんですか。
そういう番組です。河合敦の名作ドラマを語ろうのコーナーじゃないです。
いやー、そっか。まあね、じゃあ行きましょう、次。
次、いや、次。
ないの？
何にしましょう。もう、今1曲かけたんで、番組24分ぐらいまで
い
ってますよ。
これびっくりしたよ。今日進行表だってないんだから。
そうなんよ。本当に河合くんで埋めることしか今考えてないんです。
これね進行表がなくて、前は自分がちょっと制作したことがちょっとあったんですよ、急にインタビュー頼んだ時に、
はいはい、
それをねチェリーさんにめっちゃ怒られたことがあって、それね9年前の話。そう、9年経ってお互い40代になって成熟したはずが、そのはずが進行表もなくね30分番組を作る、あなたにあの時怒られたのは一体何だったんだろ
う。いやいや、あのね河合さん、まあこの番組はね進行表の方が本来いらないんですよ。
まあそれはそう、穴埋め番組は確かにいらない、だけれども チェリーさんのあの説教してきた時の姿勢から考えると衰えたなと
ありがとうございます。もう私もね40、まあ、回ってかなりもう猛録してます
もうねフラフラ。
そうこの前ねある、まあ、よその局の若い子とねいろんな話してたんですけど、はい、もうみんなものすごいしっかりしてるんですよ、うん、でもういろんなポッドキャストの番組聞いたりとかお笑い番組あるいはね有名ラジオ局のプロデューサーと話したりとか、うん、ものすごいねみんな僕だけよ全然分かってないのいやーとか言ってなんか企画考えろって言われたんやけどいやどうしましょうかねーとか
確かに、うん、まあ今はね私がね出入りしてる局の20代のアナウンサー、うん、ディレクターさんもそうなんですけど、うん、他局と交流をしたりとか、うん、まあポッドキャスト、ね、聞いて自分も出て勉強ねそうそうそう自分で企画取材してとかそうそう、うん本当にね研鑽積んでるわ。
そう僕ポッドキャストなんか今何も聞いてないの何にも聞いてない
これだけ、うん、ポッドキャストが広まってる時に
そうみんながポッドキャスト言ってるけど何にも聞いてないよ俺今
せめて例えば伊集院さんとかそうその辺は聞いてるもんじゃないんですか。
全然聞いたほんま残業中に聞くオールナイトニッポンぐらいで今聞いてる番組って言ったら
いやもうブライ派だね。
ブライ派って何ですか。
適当に言ったから分かんないんだけど
やめてください適当なこと言うの。
まあでももうとにかく今基本にはもう沿ってないね。
あ沿ってない沿ってない。
どっか行っちゃった路線から
完全にもう和歌山放送っていう何もうものすごい狭い洗面器の中でしか仕事できひんディレクターなんよ俺今。
もう胃の中のどころじゃないですね。
そう洗面器の中です私。
もうお風呂場の洗面器じゃないですか。
そうそうもう水が汚れてますということで以上マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでした。さあエンディングです。エンディング曲は今日8月31日ということでこの曲です。若者のすべてをお送りしましょう。やっとかけれましたということでね。
はい、
まあ本当にねもうエンディング近いんですけども河合さん。
はいもちろん言うことなんかないですあのねいくららしくあれですですけどついに曲流し始めたから
あんたがかけたやないか。あんたが曲いきましょうって言ったからやんか俺曲のことなんか考えてなかったのに。いや
まあでもねどうしてもねオーバーザトラブルにはこだわってるんですよ。
そういやだこだわりすぎて気持ち悪い。とにかく高校野球の前の時期になったらオーバーザトラブルをかけろっていう圧がすごいから僕 CD まで用意して準備してたんですよ
ね。ただなんか今回今年の高校野球中継、うんうん、本当に曲を流す時間がほとんどなくて。
そうい
ろいろチェックしてたんですよ。
チェックすんな、うん、
大会通じて結局5曲ぐらいしか流れてない。
本当にかからなかった。
これじゃだ。しかもたまには中川さんが担当で曲流してる、あれじゃね穴埋めじゃないんだよ。あ
なるほど。
中川さんが喋ってたら全部ちゃんとやってるように聞こえちゃうの。
確かに。
もっともっと穴埋めをしようよ。
なるほど。いやね、皆さんぜひこのラジオ聞いてる若者の関係者の皆さんは河合敦君を起用してあげてほしいですね。
はい、はい、ぜひね全く中身のないトークをつなげる技術を覚えています
素晴らしいです。本当にね何喋ったかって言ったかな
もう何も覚えてないよ覚えてるわけないじゃないって、
はい、まあそんなことで河合さん暑い夏ももう終わろうとしておりますけども、はい、秋からもぜひ頑張ってください。
はいまたね秋もね冬も和歌山来ますからその時もよろしくね。
はい今手バッてキューしてましたけども。はいということでここまでのお相手は私チェリーと
アナ梅太郎こと河合敦でした。
それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。